78.6 in Tokyo, 83.0 in Kofu. FM Fuji. Good day. Good day. JOC. Yamanashi Daigaku. Yamanashi Daigaku.
Yamanashi Daigaku. Future Seed.山梨大学フューチャーシード、このコーナーは山梨大学生命環境学部の情報を中心に教育学部、医学部、工学部の情報をご紹介していきます。各学部の先生にご出演をいただき、生の情報をお伝えします。今週は生命環境学部生命工学科野田さと子准教授にお越しいただきました。野田先生、よろしくお願いいたします。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
野田先生は生命工学科の先生でいらっしゃいますが、まずはこちらどんな学科かご紹介いただけますか。
はい、生命工学科は微生物や細胞から動物個体までを対象として、さまざまな分野を広い視野で学ぶことができる学科です。
はい、
最先端のバイオテクノロジーを駆使して分子レベルの生命の仕組みやバイオエネルギーの生産、環境保全技術や創薬、再生医学に関する研究を行っています。
バイオテクノロジーもどんどん発展してるって言いますもんね。
そうですね、進歩の激しい早い分野です。
その中で先生はどのような研究をされているんでしょうか。
私たちの研究室では自然環境中の微生物の機能や役割を明らかにするっていうことを目指しています。
はい、
土壌をはじめとする自然環境や動植物の表面や体内にはそれぞれ特徴的な微生物が生息しています。で、環境中でどんな微生物が何をしているのかということを遺伝子工学的な手法で解析をしています。
はい、中でも昆虫を扱われているんでしょうかね。
そうですね、今はシロアリという食材性の昆虫の共生微生物について研究をしています。
シロアリっていうとどちらかというとね、人間のそのお家に害を及ぼすみたいなイメージがありますよね。
はい、木造家屋を食い荒らす害虫というイメージを持つ方がとても多いと思うんですが、森林生態系では枯れ木などを分解することで物質循環に重要な役割を担っています。
はい、
木質バイオマスというのは多くの動物にとって利用が難しい物質なんですが、シロアリはそれを効率よく利用することで地球上の物質循環に貢献しています。またアミノ酸などにも含まれる窒素というのは生物にとって欠かすことのできない物質なんですけど、シロアリは特別な窒素源の獲得システムを持っています。
シロアリすごいんですね。
そうですね、他の動物の餌にもなっていて、チンパンジーが小枝でシロアリを取って食べる様子をご覧になった方もいらっしゃるんじゃないかと思います。
こういったじゃあ分解や窒素の確保っていうのは、シロアリが持っている微生物によるものだったりするんですかね。
シロアリは木を食べるんですけど、実はシロアリ自身は木材の分解能力っていうのがとても低くて、消化管に共生している微生物がその役割を担っています。
ということはその微生物を調べることで新たなことが。
そうですね、共生微生物を取り出して機能を調べるっていうことはとても難しくて、これまで詳しいことは分かっていなかったんですが、最近の遺伝子工学の技術を使うことで、どんな機能を持っているのかっていうのが明らかになってきています。
その微生物は、シロアリもそうですし、他の、動植物、人間など持っているものが違うっていうことなんですよね。
そうですね、人には人の腸内細菌が、シロアリにはシロアリの腸内細菌がそれぞれいて、宿主、人では人の健康、シロアリにはシロアリの健康に重要な役割を、果たしています。
この研究なんですが、例えばどのような面で役立つんでしょうか。
そうですね、例えばパンダなどの絶滅危惧種の保護とか自然環境の保全の重要性っていうのを認識していらっしゃる方っていうのはとても多いと思うんですけど、環境がどんな風に成り立っていうのを考えるときに、微生物っていうのは意外と見落とされがちなんですけど、その重要な物質循環を担っている微生物の機能を調べるっていうことは、豊かな自然環境の保全にも重要な意味を持っていると思っています。
はい、やっぱりその循環をするためにいろんな動物がいろんなその微生物を持って機能を使ってるということですもんね。 シロアリのその採取なんか実際に先生も行かれるんですか？
そうですね、つい最近も学生と一緒にあの大学の近くで何箇所かあの採取をしてきました。意外と身近なところにいるので、森に行った方はぜひあの落ちてる木を探してみてもらいたいなと思います。
やはりその落ちた木を分解するためにシロアリが生息をしてっていう、はい、
そうですね、割と簡単にあの見つかります、
うん、最初ちょっとドキッとしそうですね。
そうですね
でもそうやって考えるとシロアリは害虫のイメージが強いですけど、実は循環にとってはすごく重要な、はい、ポジションにいて、でそれが私たちのこう生活であったりとか自然のこれからの環境保護にもつながるっていうことですもんね、
はい、
先生が研究のやりがいを感じる部分はどういった点ですかね。
生物間の共生っていう現象はその生物進化にとってとても重要なイベントで、私たち動物も実は微生物間の共生によって誕生したっていうふうにあの考えられています。でシロアリは実際現在このかあの共生っていう現象を実験的に観察できるすごくいい系なので、その中で何かこう新しいことを発展するとこうパズルのピースをこう一個一個はめ込んでいるような、そういうあの楽しさっていうのがあります、
それが一つの作品となった時に、ね、また新たなことが分かるということですもんね。
そうですね、はい。
野田先生には来週もご出演いただきますので、質問などある方、興味のある方、このコーナー山梨大学フューチャーシードまで先生のご質問をお願いします。野田先生、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
来週もよろしくお願いします。
お願いします。
さあ今日放送したものやこれまでオンエアしたものはグッデイの番組終了後になりますが、番組のブログから聞いていただくことができます。 FM 富士のホームページトピックスにリンクも貼ってありますので、ぜひチェックしてください。山梨大学生命環境学部の情報を中心に教育学部、医学部、工学部の情報をご紹介している山梨大学フューチャーシード、来週もお楽しみに。